週の真ん中水曜日、真ん中ほっこり
夜更けの
にゃんにゃん
って1年ぶりだけど、何これ
こんなんだっけ
こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。ご安心ください、日々の恥は書き捨てでございます。こんばんは、ということで、もうマイクオープンになってるから呼んじゃうね。さっきのタイトルコールは何？お二人さん、どうぞお名前言って。
大久保です。
アーキラです。
また来たよ
また来ちゃった早くないっていうの。
だって喋り足りんって言っとったが、年始会で。
ゆきちゃん来るから、うん、あ、もう絶対行かなきゃと思って。
ありがとうございます。私が来るから、はい、まあいいや。
そうよ、年始の会で2人で喋った時も、ゆきちゃんがおらんから心配心配って。あんた、私もう3年半ぐらい番組続けているパーソナリティー板についてるんだよと。でもね、
失礼しました。
とんでもございません。アキラと私だってやっぱちょっとややポワポワ。
いや最初はアキラどうかなと思ったけど全然後半の一人で番組やれるんじゃねみたいなノリでやってたよ。
いや
、違う、ゆきちゃん、あたし、
ごめんすまん。
あたすの話。
あたすって言わないの。というふうに、もうオープニングからわちゃわちゃなんですが、大学同級生、長い友達のゆきちゃんとあきらでございます。
はい、
イエイ
ね、あきらとは2026年1月ラジオ始めの回で音楽と思い出という形で呼びまして、
ね
うん、でね、
ちょっと前ね、
うん、だからこれが2026年2月後半の放送をスタートしております、うん、だから1ヶ月半ぶりぐらいか。
はい、
うん、喋り足りんって言ってくれてやっぱ嬉しいのよ楽しんでくれとるって。友達が楽しんでくれてると嬉しいので。そしてゆきちゃんとは2月マンスリーとして2月前半も2人であることを語ったのですが、聞いていただけましたでしょうか。ちょこっとだけその話をしながら前半トークを進めていく予定でいます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオから、ごめんなさい、株式会社リリーフパートナーの提供でお送りいたします。はい、改めまして第86回となります。2026年2月後半の大学友達との三人しゃべりスタートしております。あのね、この前の回ですね、2月前半は私の超遠距離恋愛からの大失恋のお話に、なぜか最後のハイライトの場面でゆきちゃんがそこに現地で彼といたよっていうような話をしまして、
ね、そんなエピソードがあったのね。
そうなのよ、とんでもないでしょって話しながらあの無事に成仏できたって、うん、話し切れましたっていう、そんな回だったんですが、で彼は今どうしてるのとかって調べたことあるっていう、う
ん、ね、そう気になってた、
うん、そうだよね、うん、私さ、 Facebook もインスタも始めたのが2021年とかで遅いのよ、う
ん、最近だよね。
そうなの、うん、もうこのラジオ番組、うんのために Facebook なんかはしっかり始めたっていう感じだから、うんうん、
目的があってね。
そうなの、うんうん、でそこでですね、検索してみました、インスタで、うん、そしたらさ、俳優してる、アメリカで。
アメリカで
オーストラリアじゃない
じゃない
やろ
じゃない。でオーストラリアから一回ニュージーに渡るっていうのは、うん、もう30年近く前に最後に手紙が来たの、うん、そのときはもうお別れしてて、うん、あ、話したよね、
うっすら聞いた、うん、
最後終わって、うん、で終わってとか会ってでお別れして、うん、でそれからあのやっぱりオーストラリアの中で、うん、自分のそのラフティングのインストラクターだったんだけど、うん、やっぱりこうレベルがきっとあるじゃんね、ランクが、うんうん、まあね、チェックとか受けながら美容師さんみたいに、うんうん、で多分あの フリーランス契約っていうかさ、うん、どれぐらいそのボートに乗れるかっていうのも多分スキルとかで決まってきたり人気で決まったりもするじゃない、うん、でその中で多分ちょっと行き詰まりがあったんだと思うの、うん、でニュージーの方がこうちょっと難しい川がたくさんあって、
うん、あそうなんだ、
うん、チャレンジングなことができるというか、うんまあ、スキルアップキャリアアップっていうのを目指してニュージーに渡って、うんうんでまたちょっと頑張るっていう予定でいますみたいな、うん、なんかそんな手紙が来たのね、うん、でこの前電話をくれた時にはちょっと彼女がいたので話せなかったけど、うん、それからかけたんだけど静香は一体いつ家に帰ってるんだいみたいなことは最後書いてあって
当時のお手紙でね、
うん、そうなの、うん、であ電話して話してくれようとしたんだなそういう経過についてって思って嬉しいなって思ってお返事書いてでもそれっきりだったんだけど、うんうん、でそれが結局2021年ってことは
4年、ま、6年前あ5年前か
そうだよね、うん、ってことは25年ぐらい経って、まあ、SNS ってものに私が触れて検索しちゃったら出てきて、うんうんうんでもその前に聞いてたのかなモデルとか俳優はアメリカに渡ってしてるって聞いてたのかな
確かに、
うん
ね、なんか代表作とかある
のいい男だもんね
いい男だもんね、うんよくさある、うん、と歴史物でやっぱりこう武士の格好とか軍人の格好とか、うんうん、ああいうので、映画とかじゃなくて帯ドラマ、
うん、
現地でしかやってないようなあれで結構、うん出てた、
じゃあなんかもしかしたらなんかで見てるかもしれないんだね
どうなのかな、ムービーとか YouTube とかは自分のアカウントではうん、うん、あれしてて、うん、でその時はもうほんと軍人っていう感じで、う
ん、じゃあ俳優さんだったらねそれこそ、うん、そういう SNS とかも、うん、ね人気で、うん、ご存知、うん、じゃあ、
うん、でも、うん、一回それで何かスタンプのやり取りかなんかを、うんうんして、うん、で私がいいねして、うん、であちらもなんかでいいねくれたりとかしたんだけど、うん、もうちょっとやめちゃったドキドキして、うんうん、でもやっぱり、モデルビジネスマンの、
うん、
バッチリスーツ着てモデルとか、うん、広告モデルだったりとか、うん、そういったことも貼ってあってうわかっこいいと思いながら、うんうんでも英語の勉強もすごいし直したんだろうなとか、
ね、いやでもなんか嬉しいね、うん、なんかね、うん、そうやって活躍してるんだっていうのが分かると、うん、なんかね、うん、落ちぶれてたりすると、うん、ねなんかあって思うけど、うん、ね、うん、そういうのが知れるとね、うん、あね、うん、嬉しい嬉しい
あ本当だね、うん、夢みたいな恋愛だったけど、ねうん、変わらずにすごい努力があったと思うんだけど、うん、今もこうキラキラと輝き、
ね、
その中ではこうコツコツ努力を重ねてきて、うん、キャリアアップしたんだなっていうのが分かったの、
うん、
で割とその町の方じゃなくてちょっと山奥の方に、
うん
ログハウスみたいなところで一人で暮らしていて、うん、犬と一緒にいるムービーとかがしばらく上がってたんだけど、
うん
多分40いくつになるのかな4だいぶ最近かな、うん、同じく日本人の方であちらに住みながらあちらのフィルム女優として活動している、うんまあ、同じアクター仲間ってことだよね、うん、そのすごい美しい黒髪ロングの日本人の女性と結婚して赤ちゃん生まれたってところまでは見た、
うんうん、結構見てるね
そうでもそれ見た時にああもうちょっとやめようと思ってこれ以上
なんか初めね久しぶりって言ってた、うん、言ってて、うん、ちょっとだけなのかなと思ったら、うん、情報がね、
うん
なんか聞いてたらどんどんどんどんなんか、
うん、そうそこまで
どんどんどんどん出てくるから
もしかしてもしかして
追ってる
って思ったらやっぱ追ってた時でもなんか、うん、あそっかってでもあ初めてのお子さん初めての結婚というか、うん、こうここまででもやっぱりそれぞれ異国の地で、うんうん、コツコツ努力し続けた2人が、うんまあ、大人の年齢でこう結ばれたっていうので、うん、わなんかすごいすごい、うん、それもすごい素敵だよね、
うんうんうん
なので
まあそのねしーちゃんとのこう恋愛だけじゃなく、うん、なんかこうね一人の人生として見ると、うん、まあいろんなこうね、うん、こう移動があったり、うん、出会いがあってこうね、
うん、
なんか人生ができてるなっていうのがなんとなくね、
うん、
分かるよねそういう人を見てると、うんうん、
ね、
うん、
でも今そうやってゆきちゃんが落ちぶれているっていうことをこう伝え聞くっていうのでもなく よかったねとか、うん、私も嬉しいっていうのを聞いたり、あきらがそうやって、ね、一人のこう人としてしーちゃんとそういうことがあった人を産むんじゃなくて、一人の人としてなんか素敵だねみたいなのを聞くと、うん、なんかこれもまたこう大団円というか、すごくほっこりと自分の気持ちの中に収まったなっていう感じ、うんうんうん、ありがとういつも喋り合いてなってくれてで今ちょっとほっこりで思い出したんだけど、はい、いきなり変わるんだけど、うん、さっきのタイトルコール1年ぶりにまた無理やりやってもらったんですけど、うん、でリスナーさんみんなわかるかな、
どうでしょうね、
どうでしょう、
まあ、まあでもわかるでしょ
う、わ、うん、かるでしょうなくて言わんかい2人で考えたからあれはあの懐かしの夕焼けにゃんにゃんにゃん、
う
ん、
言えてないし3年
このツッコミが欲しかったんでしょ、
そうそうそうそう、
やってんのに言えてないの
言えなかった、後でちょっと説明して
え
あれ私あんま見てなかったからさ、本当にああやって週の真ん中
水曜日って
言ってたんだもんね、
水曜日にね、うん、週の真ん中だから、
うん、ネルズだっけ、
吉田てるみ、
吉田てるみの
司会のね、
うんうん、
がこういつもタイトルコールじゃないけれども、うんうん、それで
週の真ん中水曜日、うん、で本当は真ん中ほっこりじゃなくて、
ではなく、ではなく、うんうん、
マリモのキャラクターみたいな、
うん、マリモっこりね、
うん、ありがとうございます、これ全然大丈夫ですからね、
大丈夫ね、
発声していただいて、うん、で夕焼けにゃんにゃんって言ってるのを、
そうそうそうそう、
この番組に合わせて夜更けのにゃんにゃんって言ってくれたって、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、
っていうタイトルコールを、ま
あ、あの番組時代結構何でもありだったからね、うん、あの時代は、
うん、今はね、
うん、夕方やってたんだっけ、
夕方、夕方5時、
5時、うん、
そうだよね、私見てなかったわ、
へ、うん、見てた、
え、うちらがいくつぐらいだったっけ、高校生、うん、おにゃんこって、
いや
もっと前、
うん、もっと前、
もっと前、
うんうん、
あ、中学校の時だ、うん、下敷き持ってる子とかいたの、男の子で高井真美子だとか、
あの加藤勝太郎がまだなんかぷっくりしてた時、
ね、何何
なんか
この間鶴ちゃん加藤勝太郎が、うん、もう司会、その
やってたの、
日替わりだったのね、
曜日替わりっていうかね、
曜日替わ
りだから、うん、そう、この間大学生の息子は、うん、長山陽子聞いてるって言って、
あ、
え、演歌でしょって言ったら、なんか今もうちょっと違う曲歌ってるのかな、
あの人もともとアイドル歌手で、うん、途中で演歌に転向して、ね、
うん、今アニソン、わかんないけど、なんかいいよとか言って、
うん、
大学生が聞くんだと思って、うん、そんなところにおにゃんこが出てきて
すごい
びっくりした、
長山陽子っておにゃんこクラブ出身、
そうおにゃんこだよ、
本当
おにゃんこだよ、
違
ったらごめん、そんなそうなはず、
そうか、
うん、
抜け落ちとったわ、
うん、
ということでですね、ここでスタジオ横断トークテーマ企画として音楽、
は
い、はい、これアキラと1ヶ月半前に話したこと、ね、うん、これをですね、ゆきちゃんも交えてちょっと音楽の話というのをここからまたずらずらっとしていきます。さて今ちょっとちょうどよく音楽が出て、でさあ長山陽子を息子くんが聞いてるっていう話で、
うんうん、
でアキラと二人で話した時にも、TRF だったりとか、
うん、懐かし、聞いてて懐かしかったよ、そうそうって言っちゃったもん
ね、広瀬香美とか、
ね、
今 TikTok で、うん、またそうやってリバイバル、私たちが聴いてた曲が、う
ん、再ブレイクみたいな ね、
うん、長山陽子さんもそうだし、
うん、
で海外では竹内まりやさんのプラスティックラブとか、
う
ん、
そうそう
そう、シティポップがね、うん、
だって、うん、ダンシングヒーローですらまさか盆踊りで、
ねえ、
で、
そうだ、
こう流行るというかね、定番になっちゃうなんて思ってなかったもん ね、
ね、
うん、
パパンがパンぐらいはね、今言っても大丈夫だからね、あとさ、最近あれも出てきてない、ボンジョビのリビングオアプレイヤーの盆踊り、
あ、
タンに合わせて、あら、リビングオアプレイヤーはさ、私カラオケのお箱よ、
あ、そうなの、
うん、30年以上の付き合いだけど、アキラとは一回もカラオケに行ったことがない、うん、なかったし、
カラオケ大好きっていう話もこの間初めて聞いて
ね、したんだよね、
うん、びっくり、うん、
そう、そんな話を、で、ゆきちゃんさっき聞いたらさ、うん、カラオケよく行ったんだけど、旅券のメンバーで、うん、必ずゆきちゃんもさあちゃんもいたからさ、
うん、
私も、
うん、
でも実は高校の、私は高校の時からめちゃくちゃ言ってたけど、
うん、
違うんだよね、
言ってないね、高校の時はね、
歌ってる、
歌ってるよ、大学からはね、
うんうん、ゆきちゃんはあんまり 自分でこれを毎回歌うとか私の定番だお箱だって思って歌ってなかったかもしれないけど、うんうん、私とか小谷敦志、
うんうん、
最近も会ってんだけどね、ちょっと仕事絡みもあって、うんうんうん、の中ではゆきちゃんのお箱っていうとマイレボリューションなの、うん
ですね、
渡辺美里、
そう、
そうそう歌ってた、ね、
歌って歌ってって言って、
うんうんうん、
あれを清らかな声で清らかに歌うんですよこの人、うん、でも本当の趣味はすごいマニアックなんだけどね、うん
うん
うん、そう、
うん、でもなんかあの曲は青春って感じがするね、うん、
今するよ ね、
うんね
うんうん、私はだからマイレボリューションは小室哲哉じゃなかったよね、
違う
違うよね、うん、次の
ビリ作曲でしょ、
作曲小室哲哉だったかな、
小室哲哉か
TK よ、
うん、
あそっか、うん、その次のさ Believe っていう曲もさ小室哲哉で朝一番のホームでっていう歌詞で始まるんだけど、あれもすごく好きで
歌ったね、
で Easy Do Dance のとか TRF の話もしたんだけど、私多分、うん、あの TM ネットワークも好きだったし、
うんうん、
あれは高校の時かな、高校の同級生に教えてもらったんだけど、
TM でも中学だよ、
中学か、
うん、
あ中3ぐらいだ、
うん、
あの大きいお兄ちゃんお姉ちゃんがいるお友達から教えてもらって、うんうん、セルフコントロールから好きになって、うん、で遡ってよく聞いてたんだけどね、うんうん、私多分あの小室サウンドが好きだったタイプ、うんうん、あったタイプ、
うんうん、私もバリバリ TM で、ほら昔 TM ネットワークは東海ラジオだっけ、ラジオ
番、また出てきたね、
ラジオ番組、
うんうん、
夜の1時から3時まで、
うん、そうそう夜の1時とかね、
そう SF ロックステーションって、うん、あ言っちゃっていいのかな、
大丈夫よ大丈夫よ、
うん、SF ロックステーションってラジオやってたの知らない、
TM が、
うん、うん、なんだったら岡村康幸もやってたよ、
そうだったんだ、
そうそうそう、だからそういうロックの人たちが、うん、有名な番組を裏でそういう東海ラジオはやってたから、うん、私はそっち派だった、う
ん、俺はね、あの久保田としてものファンファントゥデ
イ、
それ知らない
っていうラジオ番組、
OK ちょっといい感じで音楽の話が煮詰まってきているぞラジオも含めて後半もこのトークぜひ楽しみに聞いてくださいね、感じでラジオが出てきました。1ヶ月半前は ZIPFM の話をして、
あしたね、
ステッカーの話ね、
う
ん
う
ん、
そう
聞いてたよ、
そこで ZIP の 77.8 と、うん、私 80.2 って言っちゃったけど、
貼ってない、
FM 大阪802、うん、そして成田さんとかね、
うん、あれ突然出てきた、
出てきたね、
ハイライト入りですよ、うん、素晴らしい、あのそこを湧いてでもう一つ湧いたのがあれよ、あのあ、違う違う、ラジオの話続けたかったんだ、あの久保田としのものファンファントゥデイって、それ FM AM
どっちだったろうね、
うんうん、私その AM はそうやって夜中の TM のを、うん、早く寝てで1時前に起きて、
うん、一回寝とくパターンね、
そう、それで聞いてて、うん、なのでテスト期間もやっぱりその一回寝て、うん、夜その ラジオ聞きながらテスト勉強ができるから、テスト期間もなんか悪くないなと思いながら、うん、励まされながら、
だからね、部屋にテレビもなければ、うんね、パソコンもなし、うんね、スマホもない、
うん、
ラジオしかなかったもんね、
うん
うん、
楽
しみ
だ、本当だね、うんうんうんうん、あのさ、私は、FM の日曜日の4時とか5時とかにやってたユーミンの1時間番組が好きだったんだね、そこで音楽、ユーミンの曲もたくさんかかるんだけど、うん、何が好きってさ、うん、恋愛系の相談、リスナーさんからの相談に関してバッサバッサと回答していくユーミンの、うん、そのトークが好きだったの、うん、もうそんな人だったら追っかける必要はないと思いますって、あなたの人生を大事にしてくださいねとか、うん、そうか、こうなんかあまり良くない人だと思うなその人とかそれが面白くて面白くって、うん、まだ恋のこう深みにはまるっていうよりもずっと前の世代の時にこうちょっとドキドキしながら聞いてた、うん、なので音楽聴くっていうよりもユーミンの場合はトークが楽しみで聞いてたかな、う
ん、まあね、
久保田の番組は音楽は楽しみだった、
音楽と、うん、やっぱりあとは結構あの、ね、久保田利伸さんのキャラクターも結構面白くて、
うんうん、
あのそれで聞いてたような気がするね、うんうん、記憶では
久保田とか言っちゃった
誰って
、ね、友達でもないのにな
んかこう FM は、うん音まあ、みんなこう、
う
ん、音楽中心で AM が、
う
ん、
ちょっとね
なんかそういう
バラエティー的な ね、う
ん、あのその話を聞くんじゃないけれども、うんまあ、そのオールナイトニッポンとか
そうそう私はあれだね、うん、あの鴻上尚史のオールナイトニッポンは大好きだった
10回10回ネタのやつねピザピザピザみたいな
10回クイズ
か
流行ったね
ねうん、
膝って言っちゃうやつね、うん、肘のこと
膝っていうそうそうそうそう、う
ん、それはそこ発祥なんだ鴻上尚史さん
のいやなんかコーナーがあったの、うん、そういうピザピザピザみたいなのとか、うんうん、あと早口言葉、ね、早口言葉みたいな、
うん、
なんか言う
あとなんだっけ何々のカレー味のと、
うん、
カー味のカレーとどっちがいいみたいなそういう、
うんうんうん、究極の二択みたいな
究極の選択っていうコーナーが、う
ん、なんかちょっとゲーム感があったんだよね鴻上尚史の
はがき職人みたいなのがいたりね、
うん、はがき職人っていう言葉は、うん、あのこのパーソナリティ界隈でよく聞くよ、うん、やっぱりその原体験がラジオを聞いていたリスナー時代の原体験があってずっとパーソナリティやってみたくて、
うん、
で今から挑戦とか、うんうん、はがき職人ねうん、だそれは結構多分長いラジオでしょ。
そうそうそう2時間
2時間1時から3時、うん
ね、は
で寝不足のまま次の日学校に行くんだよね。
大人な思考だったやな私よりも、うん、そうか、うん、そうかあそうあのね1ヶ月半前にさ、
うん、
あの成田さんもそうなんだけどアキラと2人の音楽トークでもう私が一番のハイライトで挙げたのがあのアルペンでのバイト中のロマンスの神様の呪縛だったんだけど、うんうんね、ゆきちゃんもアルペンでバイトしてたって知ってたよ覚えてる私抜け
落ちてた一緒じゃないよね
一緒じゃない一緒じゃない
一緒じゃないかわいいそう
だねだって俺岐阜だったしね、
うん、知ってた
やってたよ
アルペンでバイトしてたって
だから1年、うん、2年あれ1年の時かな4年間やったかな3年間かなうんアルペン
寝れんかったでしょ
ロマンスの神様の呪縛、
ねうん、だから、
ね
あうん、あの授業中授業中さもうロマンスの神様の歌詞をずっと書いてたもん、うん、
もうみんなね、うん、あの病むのよやっぱり、
うん、そうだってもう、 もうずっとかかってるから
ほんとにね
授業聞いてても頭聞こえないもん先生の話
決定的チャンス、うん、あれその曲だよな
絶好調、うん、
絶好調あ
真冬の恋みたいな
それもさらさら書いてる自分に
そう
びっくりするね、
う
ん、旋律が走るね
そう
だからその今の絶好調もそうだけど、うん、これゲレンデが解ける恋、うん、恋したいっていう、う
ん、あそれがさっき私が言ったやつか、うん
とあとロマンスの神様、うん、両方ともアルペンのソングになったから
あとさ、うん、あのアキラとその話をして、うん、投稿の番宣リールに加藤春彦を貼りたくって、うん、YouTube でさ探した時に当時の CM、うんうん、ゲッタンも出てきたよ
あー分かった
月端で始まるやつ、うんうん、ちょっとタイトル忘れたんだけど、うん、
はいはい
揺れるなんちゃらなんちゃらなんちゃら切ない気持ちっていうあの畳みかける
そうそうそう
あの月端も今また絶対、うん、なんかね最近もその月端をこう車の中で広瀬香美の曲に合わせながら熱唱して熱唱する人のリールが上がってきてすっごい面白かった、
うん
うんうん、なんて情熱的な曲なんだろうと思いながらそうアッパーすぎるんだよね
濃いよね、うん、でもなんかその
表現
もともとそのなんかそういう濃い、
うん、
濃いさっていうのが、まあううん、今度なんかこう自分のキャラクターになってなんかこう、
うんうんね、発散してる
感じだから、ね、最近、ね、爆発してるか
そうそうそうねピアノの弾き方とかもうちょっといっちゃったからね
だからもうその頃からね、うん、あのこうふつふつしてたのね、うん、彼女自体はね、
うん、言葉のチョイスがエレガントだなアキラ優しいよな、
うん
うん、へえ、そう私ちょっと抜け落ちてたんだよね、うん、ゆきちゃんアルペンでバイトしてたっていうのが
してたよであのブーツはラング履いてたよ
ラングね、
うん、ラング、うん、
へえ、
イタリアのね
板はロシニョールにしようかなって思ったけどフィッシャーにしてた、う
ん、ロシニョールって高いんでしょ
まあまあ、まあ、ピンから切りあるけどね、
うんうんうん、 そうへえ、そっか、うん、私はやってなかったからな。でチャラチャラのボードを、うん、その大学時代のバイトで出会った彼がやってたからやったって感じ。私不純だね。いろんなことが。
なんか若干ちょっと横乗り系の人が好きだよね。
なんでわかんの、うん、本当。
そうそうそう、縦乗りよりもさ。
そうね。ね、うん、そうね。さっきのね、オーストラリアの彼もね、うん、サーファーだったしね。
う
ん
う
ん、
そうそう。う
ん、なんでわかんの？
あの、わかるよ。
本当。うん、そっか、うん、いや私さ結局その失恋をした後にさ、うん、あちょっとすさんだのよね、
うん、
あのやっぱちょっとやけのやんぱちだったのよ、うん、古い言い方でしょこれやっぱちょっとすさんだんだけどさ、うん、なんか今回ささっきもみんなで写真見てたりしたんだけど、うん、写真いろいろ引っ張り出したらさ、うん、なんかあれってなんか急になんかすさんでるな私って思ったんだけど、うん、その26、7とかの、うん、特にその時はアキラはね、うん、ニューヨークに出たりいろいろで会ってなかったと思うんだけど、うん、25からの私って、うん、色っぽいってイメージあった？
いやでもそれはずっとあるんじゃない、
う
ん、
な
んだろう、なんか、うん、その可愛いじゃないけど、うんうん、やっぱりこうボディ的な部分もあるし
ボンボンボン
ボンキュンボン、キュー何のキュ
ー、ちょっとキューやめといた、なんとかキュー言えんかった、
キュー入れちゃおうよ
ありがとう、うん、言えんかった、うん、
ボンボンボン
ボンボンボン、そうか、うん、
なんかそうね、うん、ちょっとこうお姉様じゃないけど、うん、色っぽい系は色っぽい、
あそうか、う
ん、なんまあ今日の話も含めていろいろ今までのこととかも思い浮かべながらこう、うんうん、話聞いてたり今喋ってるけれども、うん、なんか追いかけたいタイプのような気がする。
そう
ね、
そうね、
なんかね、石田ひかりにも似てるっていう話もあったし多分その
ガーって言っちゃうよね、
そう、うん、他の男の人からはこうなんていうの、求愛を求められることはたくさんあったと思うんだけど、それはなんか自分では、うん、だなんかごめんなさいってしてでも自分が行きたいっていう
ちょっとだけ無理めなところがね、ちょっと
そうだからその、う
んね、それをさっきゆきちゃんは野獣系っておっしゃったんだっけ野獣ビースト、うん、ボブサップそっか、うん、でもそうだった、
うん、ちょっと振り向いてくれないぐらいの人の方になんかこう好きになっちゃうっていうかね、
なんでわかんの、うん、そうそうそう、
なんかそんな気がする聞いてて、
うんうん、無理めのね、
うん、
私はやっぱちょっとこう冷たいクールな感じとか、こう自分にこうあまりこうベタベタくるわけじゃない人の方が、
うん、そう追っかけてくるとちょっと引いちゃうんでしょ、う
ん、なんでわかんの、うん、そんな話してたっけ、
いやなんとなく、うん、
その通り
わかるよ、
うんうん、本当に長い友達ってね、
うん、怖いね、
うん、怖い
怖いねじゃなくていいねだったんだけど、
ごめんごめん
はい、30分どうだった？今日はアキラにとっても至近距離での2回目っていう感じだし、今年、うん、ゆきちゃんにとっては2本目だし、うん、なんかこうあっという間に終わっちゃったっていうのとはちょっと違くない？あら、いや、あっという間だった、
うん、あっという間だったよ、
そっか、うん、1年ぶりになっちゃったんだけど、うん、もうちょっと定期的に頻繁に喋ろうか
なんかね、今日も、うん、ただなんか、
うん、
だらだら話しちゃったみたいな気がついたら30分経っちゃったっていう ね、
うん、でも意外とこのダラダラが受けてたりするのよ、うん、まあリスナーの皆さんが、うん、とても優しい、あったかい、懐が深いなと思うんだけど、
ね、う
ん、
ありがとうございます、
優すい、優すいね、
優すいね、わかった、アキラに対してすごい素敵なコメント来てたの、フェイスブック、わー1年ぶりのアキラさんだみたいな、ああ、うん、抹茶のアキラさんとか、うん、また投稿にはアキラの濃い抹茶のアカウントも貼っておきます、
はい、ありがとうございます。
それでは1年ぶりにならないように2026年また3人でこんな風におしゃべりしましょう。 最後英英語でまた昭和でいこうか。ではまた皆さんお会いしましょう。せーの、
えいえいお
ーバイなら